聖書を開きます。聖書の箇所は使徒の働き13章13節から43節です。新約聖書254ページ第2版ですと232ページとなります。それではお読みいたします。使徒の働き13章13節パウロの一行はパポスから船でしてパンフリアのペルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。しかし彼らはペルガから進んでピシデアのアンテオケに行き、安息日に街道に入って席に着いた。律法と預言者の朗読があってのち、街道の管理者たちが彼らのところに人をやってこう言わせた。兄弟たち、あなた方のうちどなたかこの人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください。そこでパウロが立ち上がり手を振りながら言った。イスラエルの人たち、並びに神を恐れかしこむ方々、よく聞いてください。この民イスラエルの神は、私たちの祖たちを選び、民がエジプトの地に滞在していた間にこれを兄弟にし、身腕を高く上げて、彼らをその地から導き出してくださいました。そして約40年間、荒野で彼らを耐え忍ばれました。それからカナンの地で、7つの民を滅ぼし、その地を相続財産として分配されました。これが約450年間のことです。その後、預言者サムエルの時代までは、裁き人たちをお使わしになりました。それから彼らが王を欲しがったので、神はベニヤ民族の人、キスの子サウロを40年間お与えになりました。それから彼を退けてダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて証ししてこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお送りになりました。この方がおいでになる前に、ヨハネがイスラエルのすべての民に前もって悔い改めのバプテスマを述べ伝えていました。ヨハネはその一生を終えようとする頃、こう言いました。あなた方は私を誰と思うのですか？私はその方ではありません。ご覧なさい。その方は私の後からおいでになります。私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。兄弟の方々、アブラハムの子孫の方々、並びに皆さんの中で神を恐れかしこむ方々、この救いの言葉は私たちに送られているのです。エルサレムに住む人々とその指導者たちは、このイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めてその預言を成就させてしまいました。そして死罪にあたる何の理由も見出せなかったのに、イエスを殺すことをピラトに強要したのです。こうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて後、イエスを十字架から取り下ろして墓の中に納めました。しかし、神はこの方を死者の中から蘇らせたのです。イエスは幾日にもわたり、ご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに現れました。今日、その人たちがこの民に対してイエスの証人となっています。私たちは神が父祖たちに対してなされた約束について、あなた方に良い知らせをしているのです。神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩編の第2編に、 あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。神がイエスを死者の中からよみがえらせて、もはや朽ちることのない方とされたことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えるというように言われていました。ですから他のところでこう言っておられます。あなたはあなたの聖者を朽ち果てるままにしておかれない。ダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えて後、死んで父祖たちの仲間に加えられ、ついに朽ち果てました。しかし神が蘇らせた方は朽ちることがありませんでした。ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということをよく知っておいてください。モーセの律法によっては解放されることのできなかったすべての点について、信じる者は皆この方によって解放されるのです。ですから預言者に言われているようなことがあなた方の上に起こらないように気をつけなさい。見よ、あざける者たち、驚け、そして滅びよ。私はお前たちの時代に一つのことをする。それはお前たちにどんなに説明しても到底信じられないほどのことである。二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。街道の集会が終わってからも、多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので、二人は彼らと話し合って、いつまでも神の恵みにとどまっているように進めた。今朝この聖書箇所より解放と題し、近藤義也牧師がメッセージいたします。
皆さんは本を読まれるときに一体どんなことに注意して読み進めていかれるでしょうか。本を読むときにですね、非常に重要なのは、一つの文の中で主語が一体誰なのかということではないかと思うんですね。主語が一体誰なのか、これは重要なことです。この言葉を話しているのは一体誰なのか、この行動をしているのは、行っているのは一体誰なのか、ここをですね、読み誤ってしまいますと、その後の文章を理解するのは難しい、非常に困難だということになってしまいます。なかなかですね、正確な意味を読み取ることは難しい。それは聖書の読み方においても同じなんです。皆さんはどのようにこう聖書を読まれるでしょうか。一つ一つの箇所を読み進めていくときに、一体これをしているのは誰なのか、この言葉を話しているのは一体誰なのか、そんなことにあえて注目していくときに、私たちの聖書の理解というものがぐっと深められていく、こんなことをですね、経験します。先週から使徒の働きの13章からの説教が始まっていますけれども、先週はアンテオ家の教会がバルナバとサウロ、この2人を宣教のために、新しい宣教のために、異邦人への宣教のために、礼拝の中で神様からのメッシュを覚えて、そして派遣した、その場面を開きました。そしてさらには、早速2人が第1次伝道旅行と呼ばれる旅行に出かけていき、海を渡っていき、そして渡った先のキプロス島で出会った人々2人の人物、バルイエスという魔術師と、そして地方総督ローマからのセルギオ・パウロという人物、この2人との関わりの中で、2人がどのように彼らに伝道したのか、そんな場面をご一緒に開きました。今日はその続きの箇所ですけれども、13節から先ほど読んでいただきましたのが43節まで。今日の箇所にはキプロス島での働きを後にして、小アジアに、小アジアと呼ばれるその地域に船でさらに渡っていき、働きを開始したパウロとバルナバの姿が記されています。実はですね、この13節、13章の13節というのは、 非常に興味深い箇所なんですね。13節、非常に興味深い箇所なんです。まずは13章の13節、もう一度皆さんとご一緒に声に出して読んでみたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。使徒の働き13章の13節、はい。パウロの一行はパポスから船出してパンフリアのベルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。非常に興味深いといったその理由が皆さんわかりますでしょうか。一番最初に聖書を読むときに主語は一体誰なのかということに注目して読むときに聖書の理解が深められていくということをお話をしましたけれども、この箇所の主語は、一番最初にこの冒頭に書かれているのが、パウロの一行はという言葉ですね。パウロの一行は。この言葉非常に興味深いんです。なぜでしょうか？これまで、使徒の働きの先週までの箇所において、パウロという存在は、あくまでもですね、こうサブな存在。先週までの箇所ですと、どちらかというとですね、このパウロとバルナバ、この二人の人物が登場しましたけれども、バルナバという人物にこそ焦点が当たっていました。当たっていたと言いますか、バルナバという人物の行動が主体となって、そしてこのバルナバがパウロを教会の中に招き入れ、迎え入れ、橋渡しをし、そしてタルソに戻っていたサウロ、まだパウロと呼ばれる前のサウロを、バルナバが教会に再びアンテオ家の教会に連れてきた。バルナバが主語であることがほとんどだったんですね。しかしこの13章の13節においては、バルナバの一行はではなくて、パウロの一行は。ルカはですね、ただなんとなしにこれを書いたというよりも、この13章の13節以降をパウロとバルナバのその宣教の主導権を握っていくのがパウロである、宣教の主体がバルナバからパウロに移っていったということを表しているわけです。教会の宣教というものが新しいステージに突入したことを表すかのような、そのような一節なんですけれども、そのルカの意図がさらにですね、明確にこの後の箇所では表されていきます。主にパウロによる宣教というものがここに書かれていく。教会の中でもいろいろな世代交代というものが起こります。主導権が次々と渡されていくということが起こります。しかしもちろん使徒の働きを貫いていますのは、人物が次々と現れます。バルナバは、あるいはパウロは、そのような主語が描かれていきますけれども、記されていきますけれども、しかし宣教の主体は、使徒の働きが示す宣教の主体は、あくまでも聖霊ご自身です。この主導権の交代ということを考えますときに、どうしても被災地での働きということもやはり覚えてしまうんです。被災地での働き、毎週毎週ですね、次々とボランティアのチームの方々が来てくださって、そしてその時その時の働きをしてくださいます。一日だけの働きの方もいれば、一週間の方もいる。でも確かにその時その時になされた働きが、次のチーム次のチームに伝えられ続けて、そのバトンが渡され続けて、この4ヶ月の間、明日でちょうど4ヶ月を迎えることになりますけれども、神様の働きがなされてきた、そこに聖霊のご支配があったことを覚えるんです。この使徒の働きの13章の13節、もう一つ興味深いことは後半部分です。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ったと書かれていますけれども、このヨハネという人物、これはヨハネ・マルコと呼ばれる、あのマルコの福音書を記した人物だと言われています。バルナバのいとこであったこのヨハネという人物、やがてですね、この使徒の働きを読み進めていきますと、パウロとバルナバの間には、このヨハネの行動、この時のヨハネのこのエルサレムに帰ってしまったという行動がですね、パウロとバルナバの間に激しい反目を生み出した。ただの反目ではなくて、激しい反目を生み出した、 そして二人はですね、これまで本当に一枚岩でやってきた二人が、それぞれの道を分かれていくことになる。そんな出来事も記されてくるんですけれども、何かですね、こう慰めを受ける気がするんです。宣教師同士、クリスチャン同士、いつも仲良くではなくて、このような反目が起こることもある。これも主の許しの中にあると言えるでしょうか。何かですね、慰めを受けるような気がしますけれども、まあ、このことに関してはまた後日、その箇所に差し掛かったときにじっくりと取り上げたいと思います。そのような興味深い13章の13節から始まった今日の箇所ですけれども、この箇所に記されているのは、パウロによる説教の記録です。2000年前になされたパウロによる説教の記録。皆さんは今日も今ですね、このたった今、このちょうど今ですけれども、礼拝の中で説教を聞いていますけれども、ここに記されているのは同じく2000年前にユダヤ人たち、あるいはユダヤ教に改宗した人々が集まる会堂で持たれた礼拝の中で語られた説教の言葉なんです。記録なんです。それがどのようにして始まったのか、14節と15節もご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。使徒の働きの13章の14節と15節。はい。しかし彼らはペルガから進んでピシデアのアンテオケに行き、安息日に街道に入って席に着いた。律法と預言者の朗読があって後、街道の管理者たちが彼らのところに人をやってこう言わせた。兄弟たち、あなた方のうちどなたかこの人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください。はい。パウロとバルナバが街道に入って席に着きました。皆さんが今日席に着いたようにユダヤ人の街道に入ってきて、パウロとバルナバが席に着きました。その礼拝の中で旧約聖書、まあ、当時はですね、旧約聖書しかまだなかったわけですけれども、その旧約聖書の御言葉が朗読されました。次の瞬間です。次の瞬間、それに続いて、街道管理者、当時のですね、ユダヤ人のコミュニティの長でもあり、また、その街道礼拝においては牧師のような役割を担っていた、その街道管理者たちが突然、パウロかバルナバに説教をするようにと依頼したというわけです。パウロとバルナバがこの街道を訪れたのはおそらく初めてのことだったはずです。新井雄二君、突然名前読んでしまいましたけども、講壇に登ってきて説教をしてください。とですね、もし私が言ったらば、雄二君してくれるでしょうか。ですね。まあそういう場面なんですね、これ。普通はですね、躊躇します。でも、パウロにとっては、まさに願ったり叶ったりの展開。水を得た魚のように、パウロは手を振りながら立ち上がって、神に与えられた機会として口を開き始めたわけです。イスラエルの人たち並びに神を恐れかしこむ方々。よく聞いてください。この後語られていくのはパウロによるいわゆる伝道説教です。パウロによる伝道説教です。まあ、伝道説教という時にですね、まだそれが意味するのは、まだイエス様のことを信じていない、神様のことを信じていない人たちに特にですね、語りかける、それを対象とする説教という意味で伝道説教という言葉が使われますけれども、私自身も説教者としてしばしば教会やキャンプなどに招かれて、あるいはですね、この盛岡ですと盛岡大学の学生礼拝に招かれて伝道説教をしてほしいと依頼されることがあります。今年の秋には横浜の一つの教会からやはりですね、伝道説教をしてほしいと、そのように招かれていますけれども、でもですね、一口に伝道説教をとは言っても、行った先でですね、同じ説教はできないんですね。同じ説教はできません。 なぜならば、それぞれの先にいる人たちがそれぞれ違うからです。毎週の礼拝というのは、私が今このように講壇に立って、そしてする説教、毎週の礼拝での説教というのは、ある程度ですね、皆さんの状況なども知りながら、本当にその状況のために祈りながら備えることができる説教です。でも、赴いていった先での説教というのはそうはいかないわけですから、聞く方々がそれでもですね、事前にこうどういう方々なのかということを一生懸命ですね、こう聞いたり調べたりしながら、聞く方々が中学生なのか高校生なのか大学生なのか、あるいはもっと年配の方々なのか、しばらくも教会に通っている方々が多いのか、対象として多いのか、それとも全く初めて教会に来る方々が多いのか、そういうですね、状況をできるだけこう調べながら、祈りながら、一つ一つの伝道説教の準備をしていくわけです。聖書の福音は変わらなくとも、聞く人によってそれをどのように語るべきか、教会で伝道説教をする場合と盛岡短大でほとんどですね 100% 信仰など持ってはいない学生たちに対して語る場合とで、その語り方はかなりですね、こう変わってくるのは当然のことだと思うんですね。まあ、ここに説教者の悩みがあり、同時に気遣いがあるわけですけれども、パウロがした伝道説教、パウロがこの時口を開いた相手というのは、イスラエルの人たち並びに神を恐れかしこむ方々であったと書かれています。ユダヤ人、そして異邦人であっても、ユダヤ教に改宗した人たち、まあ、この人たちを前にした時に、パウロがどのような切り口で、どのような内容でこの伝道説教を語っていったのか、こんな興味も持ちながらですね、内容を確認していきたいと思うんですけれども、パウロは人々の前に立ち、まずはイスラエルの歴史から語り始めました。まあ、その内容に関して主にはですね、2つの点で考えてみたいと思うんですけれども、第1点目が、しかし神はということ、しかし神はという視点、そして第2点目が、信じる者は皆という視点です。しかし神はという視点、パウロが語りましたイスラエルの歴史、出エジプトの歴史から始めまして、そして旧約聖書で言うならば、詩式、サムエル記、22節に至るまでの間に、サムエル、サウロ、ダビデという名前が続いています。でもこの歴史を語るにあたって、パウロは注意深く、さあここで主語の問題です。主語ということを考えてみたいと思いますけれども、パウロは注意深く主語を人ではなく神に置いていることに気づかされるんです。神は、神は、この民イスラエルの神は導き出してくださった、耐え忍ばれた、お使わしになった、お与えになった、王とされた、言われた、この22節に至るまで全て主語は神なんです。この22節までの話は、ユダヤ人であるならば誰もがよく知っている、あえて聞くまでもないイスラエルの歴史の話でした。皆がですね、おそらくうなずきながら、うんうんとこううなずきながら聞いていたと思うんです。歴史、パウロはこの歴史、イスラエルの歴史を語りながら、歴史を支配される神ということを語ったんです。神こそが歴史の支配者であり、イスラエルの歴史の支配主権者であるということを強調して語ったパウロ。まあ、歴史ということを考えますときに、私たち歴史と聞きますと、あの教科書に載っている歴史、世界史とかですね、日本史という点で考えてしまいますと、何かですね、こう重要な出来事が並んでいて、その年代を覚えながらその内容を覚えていく、あるいは教会が9月に40周年を迎えようとしていますけれども、教会の歴史をまとめるというときにですね、やはり主要な出来事をですね、並べてそれを歴史として数えてしまうように思うんですけれども、本当にいろいろなことが歴史の中で起こります。でも私たちが覚えたいのは、その歴史の主権者が神である、神こそがこの歴史の主権者であるということなんです。 牧師たちが集まった被災地の牧師たちのリトリートというその集まりの中で、私もですね、常々この4ヶ月の間考えさせられてきていたのが、今のこの被災地支援ということが、この岩手のこれからの20年、30年を決定する、そういう歴史的なことである。そんな視点を持ってですね、この被災地の支援活動、宣教ということを続けてきましたけれども、でもですね、水沢の若井和夫先生は、この震災までが約、日本にプロテスタントの宣教が始まってから150年、そしてこの大震災が起こり、和夫先生は、今教会がどのようにこの時に教会がどのようであるか、どのような行いをするか、どのような宣教をするかが今後の日本の150年の宣教を決める、そのようにですね、和夫先生はこの間おっしゃっていたんですね。歴史の主権者である神の前に置かれている私たちは、歴史の中で偶然はない、すべてが神の前に必然であるということを覚え続けるんです。その視点の中で私たちは許される限りのことを一つ一つ行っていくものとされています。パウロはこの歴史の主権者であられる神ということを述べて、しかしですね、皆さん、この22節までと続く23節、この23節のパウロの言葉というのは非常にこう緊張に満ちた、そういう言葉なんですね。パウロのトーンがここで変わっているんです。23節ご一緒にお読みしましょう。使徒の働きの13章の23節、はい、神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお送りになりました。この一節には非常な緊張感が満ちているんです。これまでですね、イスラエルの歴史について、神がその主権者であるということについてうなずきながら聞いてきたはずのユダヤ人たちも、パウロがこの23節に記されている言葉を耳にした瞬間に、そのうなずきは止まり、そしてある者の顔は凍りついたと思うんですね。それほどのことをパウロはここで言い放ったんです。このユダヤ人たち、この街道に集うユダヤ人たちの間にも、エルサレムで起こったことというのは伝えられていたはずです。イエスという人物が現れた。しかし、このイエスはユダヤ教の教えに反するものとして、エルサレムの指導者たちが、彼らにとってはまさにですね、宗教のトップのトップのように思えるその指導者たちが、このイエスを害とみなして、危険人物とみなして、そして十字架につけた。この知らせは彼らのもとにも届いていたはずです。パウロがそのイエスという名前を口にして、しかも神はという主語の中で、神はまさにこのイエスをこそ約束に従ってダビデの子孫として生まれさせ、救い主としてお送りくださった。この言葉を聞いたときに、彼らのうちには緊張が走ったように思うんです。この後パウロはバプテスマのヨハネのことを語り、エルサレムに住む人々とユダヤ教の指導者たちのことを述べていきます。27節から29節まで、バプテスマのヨハネについて述べて、そして27節から29節までは、エルサレムの指導者たちについて述べていきます。ここでですね、主語が変わるんです。バプテスマのヨハネが主語となり、そしてエルサレムの指導者たちが主語となります。ここだけを読みますと、歴史を支配しているのは、歴史を作るのは人間であるかのような言い方をパウロはしていくんです。エルサレムの指導者たちはその思惑通りにイエスを排除することに成功した。罪と定めて十字架につけることに成功した。イエスを殺し、そして十字架から取り下ろして墓の中に納めた。このような述べ方をパウロはしていき、しかしです、皆さん、30節です。30節の言葉に耳を傾けたいと思います。ご一緒に30節を お読みしましょう。使徒の働き13章の30節、はい、しかし神はこの方を死者の中から蘇らせたのです。ここでパウロはもう一度主語がイスラエルの指導者たちに移っていたその主語をもう一度グイッと、しかし神はここに戻すんです。この言葉に今日は特に思いを止めてみたいと思います。しかし神は、弟子たちをはじめとするイエス様に従い続けた人々はイエス様の十字架の死を前にして深い悲しみと絶望に陥ったはずです。逆にイエス様を抹殺することに成功した、排除することに成功した指導者たちは自分たちの思い通りにことが運んだとほくそ笑んだはずです。しかし神はなんです。神こそが歴史の支配者であられ主権者であられるということを覚えたいと思います。教会の40年の歴史ということを考えるときに、ただですね、こう何かあのバタン半島での宣教を開始した、あるいは街道の取得に成功した、建設に成功した、土地の取得をした、そういう主だった出来事だけでなくですね、その近辺に散りばめられているさまざまな一つ一つの決断、時にそれは痛みが伴う決断もあったかもしれない、あった、あるいは皆で心を合わせて祈りながらした決断があったかもしれない、主だった出来事としては残されないような一人一人の発言があり、交わりがあり、そこで与えられた交わりがあり、一人一人の証があり、小さいけれども積み重ねられて神様の御業がなされてきた証があった、そのようなものが全て組み合わされて神様の主権の中でこの教会の歴史とされている。それぞれのことに当てはめたいと思うんです。この礼拝に集っているそれぞれのこと、私たちはしばしば思ってもいなかったような状況に自分が置かれていることに気づき、動揺し狼狽することがあります。思ってもいなかったような素晴らしい状況が目の前にもたらされているということに気づかされて喜びを覚えることがあります。それは本当に心からですね、素直に神様を賛美することができるわけですけれども、でも逆の場合は思い描いていたのとは全く異なるタイミングで悲しみの出来事が起こることがあります。思い描いていたのとは異なる困難な状況、辛い状況の中に置かれることがあります。悲しみを覚えたり怒りを覚えたりします。人間の心とは繊細なもので、それまでは感謝だと思えていたことなども暗転してしまい、あっという間に暗転してしまい、ずっとこう落ち込みを覚えてしまうということがしばしば起こります。そんなことが起こるんです。でも覚えたいと思います。神に対する信仰が与えられている信仰者は絶えずしかし神はという視点に立つことが許されているんです。もし神を知らなければ、神の主権を認めなければ、私たちはただなぜこんなことが起こるのかと、そのようなつぶやきの中に埋没していってしまう、そんな小さな存在であることを覚えるんです。でも神の主権を認める者を主は憐れみお取り扱いくださるんです。たとえその時その時にはなぜの答えが見えなかったとしても、しかし神は私の歩みのすべてを、私の歴史のすべてをご存知であり、私の思いをはるかに超えて私に対するご自身の最善をなしてくださる、教会に対する最善をなしてくださる、そのような信仰へと私たちを絶えず導き続けてくださるんです。もちろんすべてのなぜに対して答えが与えられるということではないかもしれません。私たちの限られた理解力の中では神様のなぜに対する答えを受け止めきれないということがあります。でも私たちが振り返るときに、そこかしこにそのような神様の御業をそれでも見ることが許されている。 しかし神はこの視点に立つことができる信仰者とはなんと幸いなことか、このことを覚えたいと思うんです。さあ、そしてパウロの説教は佳境に入っていきます。今日の2番目の点、それは信じる者は皆ということですけれども、歴史の支配者である神の主権によって与えられた救い主イエス・キリスト、このお方の存在を明らかにした後に、おそらくですね、街道にはざわめきも起こっていたはずです。自分たちが尊敬するあのエルサレムの指導者たちを完全と断罪する、そのようなパウロの説教に対してざわめきも起こっていたはずです。動揺が起こっていたはずです。しかしパウロはひるむことなく、このイエスというお方、このイエスというお方によってもたらされた救いがどのようなものかということを明らかにするんです。今日の2番目の点、それは信じる者は皆ということですけれども、38節と39節、イエスキリストのよみがえりということを語った後に、38節と39節、この箇所もご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。使徒の働きの13章の38節と39節、はい。ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べられているのはこの方によるということをよく知っておいてください。モーセの律法によっては解放されることのできなかったすべての点について、信じる者は皆この方によって解放されるのです。はい、パウロは兄弟たちと呼びかけています。先ほどですね、伝道説教というのは語る相手のことを知って、そして語りかけるもの、まあ、説教もそうですけれども、あらゆる説教がそうなんですけれども、パウロが語ったこの伝道説教、パウロが目の前にしているのはユダヤ人たち、あるいはそのユダヤ教の教えを受け入れた異邦人たち、彼らのことをですね、パウロは兄弟たちと呼びかけるほどによく知っているんです。彼らがどんな信仰に生きており、その信仰のどこに問題点があるのか、このことをパウロはよく知っているんです。なぜならば、かつてはパウロ自身が全く同じその信仰に生きていたからです。兄弟たちと語りかけながら、パウロは自分の前に座る人々にかつての自分の姿を見ていたのではないかと思うんです。この視点、必要な視点ですね。私たちが証をするというときに、伝道するというときに、私たちは何か高いところにいて、救いを得た私たちは優れたものなんだ、その視点で救われていない人たちに対して、まだイエス様を知らない人たちに対して語るのではない。パウロが兄弟たちと呼びかけたように、許された、しかし同じ罪人として私たちは語りかけていく。パウロは兄弟たちと語りかけながら、どれだけの熱心さを持っていたとしても、その信仰の方向性が異なるならば、的外れな歩みをしてしまう、そのことを指摘するんです。パウロがそのことを知り尽くしていたんです。パウロこそがユダヤ人の中のユダヤ人として、パリサイ派の律法学者、エリート教師として律法主義の教えを追求し続けてきた、その人物です。立法主義の問題ということは、この礼拝の中でも何度も何度も取り上げてきました。イエス・キリストを信じるものであったとしても、クリスチャンであったとしても、容易に私たちはこの立法主義の問題に何度も戻っていってしまったり、取り込まれてしまったりするんですね。自分の行いによって自分の信仰を測ってしまう。懸命に行いを正しくしようと努力して努力して、そのことによって神様に対して自分を受け入れていただこうとしたり、そのことによって後ろめたさを覚え続けたり、イエス様の救いというのは一方的に私たちの罪を許してくださる主の恵みである、このことを口にしていても、毎週毎週礼拝の中でもそのように賛美をしていても、なおその恵みの豊かさを味わうのではなくて、いつも何か神様の前に自分の罪深さや弱さに対して後ろめたさを覚え続けてしまう。そして何とかこの後ろめたさから解放されたくて、逃れたくて、必死になって聖書を読んでみる、祈ってみる、聖書の教えに従おうとしてみる、でもそこには本当の救いの喜びを見つけることができない、このようなところに私たちも容易に落ち込んでしまうんですね。 自分自身のうちに喜びがないというばかりか、立法主義は絶えず自分のみならず他人を裁く、そのことに方向を見出していくものです。潜在的に自分が思い通りに信仰者としての歩みを送ることができないという苛立ちは、他人の行動や在り方に対する苛立ちや厳しさにも直結していきます。平安がないんですね。イエス様を信じていると言いながら平安がない、理想の自分を置きながらそことはかけ離れているギャップがある自分自身というものを見つめ続けて平安を覚えることができない。まあ、これは実は多くのクリスチャンが陥ってしまう問題です。私自身もそうでした。そして今でもこのイエス様の救いという恵みを忘れてしまうならば、容易にここに陥ってしまう、戻っていってしまう、そのような問題を覚えています。パウロはここで解放されるという言葉を使いました。モーセの律法によっては解放されることのできなかったすべての点について、私たちもこの使徒の働きに移る前にモーセの十戒に至るまで出エジプト記から学び続けてきましたけれども、一つ一つの教えを前にするときに、いや実は全くその教えを守りきれていない、従うことのできていない自分自身ということを教えられ続けます。そこに焦りを覚え、神様に何とかこれを守ることができるように祈り求め続けます。ユダヤ人たちはまさにモーセの律法の一つ一つを守るために必死になって、厳しい教えを自らに、厳しい制限を自らに課し続けていました。パウロ自身がそうでした。解放されるという言葉をここでパウロは使っていますけれども、米印がついています。この新改訳聖書には、そしてこの解放される、この2箇所で使われている解放されるという言葉、新改訳聖書の欄外を見ますと、39節の欄外には直訳、義と認められると書いてあるんですね。義と認められる、モーセの律法によっては義と認められることのできなかったすべての点について、信じる者は皆この方によって義と認められるのです。確かにですね、ここで使われている同じ言葉を新約聖書で使われている他の箇所を見ていきますと、ことごとく他の箇所では、新改訳聖書でも義と認められるという言葉で訳されているんです。この方イエス・キリストによって義とされる、これが私たちに与えられた救いの中心です。解放される、義とされる、何から解放されるのか、罪の支配から解放される。どんなに自分自身でその解放、その罪の支配から逃れようとしても、ガッしりと私たちを捉えて離そうとはしない、この罪の支配、私たち自身ではどんなに必死に自分自身を律したとしても、モーセの律法を守ろうとそのように努力をしたとしても、そこから逃れることはできなかった、この罪の支配から、この方イエス・キリストは解放してくださる。義とされるというのは、別の言葉で言うと正しいと宣言される、あるいは神によってことされるということです。ローマの3章ではパウロは、別の箇所ローマの3章ではこのように述べました。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのである。同じ言葉が使われています。イエス・キリストの贖いのゆえに値なしに、ただ神の恵みにより義と認められる。キリストイエスによる贖いのゆえに、大切な一人子であり、傷のない、罪のない、ただ一人のお方、イエス様を私たちの罪の生贄とすることによって、レビ記においては傷のない子羊を目の前でほふり、その罪を注ぐことによって、血を注ぐことによって、身代わりとして殺すことによって、イスラエル人たちは義と宣言された。よし、あなたの罪は許された、正しいと、その都度その都度宣言をされたわけですけれども、私たちのためにはこの 独り子、キスのない独り子、ほふられた子羊であるイエス・キリストがおられる。何か私たちができるからできるようになったから、この教えを守ることができるようになったからではなくて、愚かで怒りやすく、落ち込みやすく、同じ失敗を何度も何度も繰り返してしまうような、そんな私たちを、それでも義である、正しい、いや、あなたは私の前にもうすでに正しい、あなたがどのようであろうとも正しいと、そのように認めてくださる。あなたのこれまでの罪、今犯してしまっている罪、これからの罪、あなたが自覚している罪、自覚していない罪、このあなたの罪のための怒り、罰は、すべての罰が、十字架上でイエス・キリストのその身に、すべて注がれている。だからあなたは正しい。もう大丈夫。どんなにあなたが自分の罪のために罪悪感を覚えたとしても、落ち込むことがあったとしても、思うようにいかない自分自身の歩みに対して落ち込むことがあったとしても、でも大丈夫。様々な罪ゆえに傷つくことがあったとしても、不安や悲しみに心が支配されることがあったとしても、大丈夫。もうあなたは私の子供とされている。もうあなたは私のものとされている。私はあなたを決して捨てない。だから安心して私を信じなさい。私のもとに来続けなさい。私のもとにとどまり続けなさい。信仰というのは、自分でも見たくないような弱さも愚かさも罪も、すべてを知っておられる。すべてを知っておられるにもかかわらず、私は愛する一人子を生贄としたほどに、あなたを愛する。そしてあなたを決して捨てることはない。そのようにおっしゃる神様を信頼して、その愛を受け取り続ける。その愛を受けるものとして歩み続ける。これが私たちの信仰の歩みです。私たちの信仰の歩みは絶えずここに立ち戻り続け、絶えずここから始まっていくんです。被災地の支援ということを最後に一言だけ申し上げて、この席を閉じていきたいと思いますけれども、4ヶ月間被災地の支援を続けてくる中で、どこかにですね、私自身の中にも岩手の教会として建てられた教会としての責任というですね、そのようなプレッシャーがこうあったんですね。岩手の牧師としてこの働きを続けていかなくては、そのようなプレッシャーがあったんですけれども、しかしこの4ヶ月間何度も何度も神様に問われ続けて、そして立ち返らされ続けているのは、私が罪の支配から救われた、先の見えない不安や悲しみや絶望から救われた、救ってくださった神を知るがゆえに、この神の愛とまさに憐れみと、そして許しの恵みを知るがゆえに、私はこの被災地支援の働きを続けていく、この岩手における宣教の働きを続けていく、私だけではない、この盛岡聖書バプテスト教会は、この神の愛と憐れみと許しの恵みを知り続けるがゆえに、ここに留まり続けるがゆえに、この岩手の地において、この働きを、宣教の御業を神様の許しの中で続けていくんです。絶えずここに立ち戻り、絶えずここから始まっていきます。歴史の支配者であられる神、歴史、大層な言葉を使いますけれども、それを私たちの一人一人の小さな小さな歩み、決断、行い、思い、言葉、その積み重ね、その連続です。歴史の支配者で神があられるということは、私たちのあらゆる歩みの支配者であられる神が、私たちを導いてくださるということ。今週もまた私たちは、それぞれの歴史の支配者であられる主と共に、また主のために、この場所から、この礼拝の場所から、使わされてまいります。 私たちを正しい、あなた方は私のもの、私の子と宣言し続けてくださる主に信頼して、どのような些細なことのうちにも神様が私たちを通してご自身の働きを進めてくださる、その技を今週も味わい続けてまいりたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。パウロがユダヤ人たちに対して語りかけたその説教の一つ一つ、それは2000年前のパウロの目の前に座っていた人々に対する神様からのメッセージでありました。しかし同時に、それから約2000年経った今日、この礼拝で御言葉の前に耳を傾ける私たちに対する神様のメッセージでもありました。私たちの歩み、思い通りのことばかりではありません。教会の歩みも思い通りのばかりのことではありません。時に私たちには理解できない、私たちの思いを超えた悲しみや、また悩みや混乱を引き起こす出来事が次々と起こります。しかし私たちは、しかし神はこのところに立ち返り続けることが許されている、そのことを覚えて主の皆をあがめます。私たち自身の歩みをも、私たちはどこに向かうのか知らない、そのような小さなものですけれども、私たちが主を見上げて歩むときに、ご支配を認めて歩むときに、私たちには分からずとも、しかし神はすべてをご存知であり、最善をなしてくださる、この信仰に立つことができますから、ありがとうございます。私たちをそのような信仰に立たせるために使わせてくださったイエス・キリストをありがとうございます。今日も私たちは許しの宣言を受けて、許しの恵みのうちに、あなた方はすでに義とされているこの言葉を聞きながら、この礼拝を後にしてそれぞれの場所に使わされようとしています。伴ってくださる主が、この一週間の歩みを通して、私たちが一体何者であるのか、神の子であることを、神のものとされていることを、主のご支配の中にあることを、何度でも何度でも思い起こさせ、この神様の許しの恵みによって、私たちを主の技をなすものと変え続けてくださいますように、心からお願いいたします。お一人お一人のうちの思いと合わせて、祈りと合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。